ॐ ज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text Number 7.
今日 Srimad Bhagavatam 第7巻第5章第7節です。
Samyag vidaryatam balo Guru Gehe Dvijatibi Vishnu Pakshai Pratikshanair Nabhidya Tasya Tiryata Word for word, Samyak. Completely.
松村さん。
はい。
はい。お願いします。
完全に。
Vidaryatam. Let him be protected.
彼が守られるようにせよ。
Balaha. This boy of tender age.
年はもいかないこの少年。
グルゲヘ。In the Gurukula, the place where children are sent to be instructed by the Guru.
グルによって教育されるために子供たちが送られている場所である。グルクラの中で。
トゥジャティビー。By Brahmanas.
Brahmana たちによって
Vishnu Pakshai, who are on the side of Vishnu.
Vishnu 側にいる人たちによって
Pratichanai, disguised in different dresses.
さまざまな服装を着て変装した。
The Vidyata may not be influenced.
影響を受けることがないように。
Asya of him.
彼の。
The intelligence.
知性が。
Yata, so that.
何々となるように。
Translation. Hiranyakashipu advised his assistants, My dear demons, give complete protection to this boy at the Gurukula where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas who may go there in disguise.
翻訳です。ヒラニヤカシプは助手に忠告した。我が愛する悪魔たち、この子が教えを受けているグルクラ学校にいる間、この子を完全に守ってくれ。そうすれば、そこに変装して来ているかもしれない。バイシュナバの影響をさらに受けることはないだろう。
Purport. In our Krishna consciousness movement, the tactic of dressing oneself like an ordinary karmi is necessary because everyone in the demoniac kingdom is against the Vaishnava teachings.Krishna consciousness is not at all to the liking of the demons of the present age. As soon as they see a Vaishnava dressed in saffron garments with beads on his neck and tilak on his forehead, they are immediately irritated. They criticize the Vaishnavas by sarcastically saying Hare Krishna, and some people also chant Hare Krishna sincerely. In either case, since Hare Krishna is absolute,Whether one chants it jokingly or sincerely, it will have its effect. The Vaishnavas are pleased when the demons chant Hare Krishna because this shows that the Hare Krishna movement is taking ground. The greater demons like Hiranyakashipu are always prepared to chastise the Vaishnavas, and they try to make arrangements so that Vaishnavas will not come to sell their books and preach Krishna consciousness. Thus, what was done by Hiranyakashipu long, long ago is still being done. That is the way of materialistic life. Demons or materialists do not at all like the advancement of Krishna consciousness, and they try to hinder it in many ways. Yet the preachers of Krishna consciousness must go forward in their Vaishnava dress or any other dress for the purpose of preaching. Chanakya Pandit says that if an honest person deals with a great cheater, it is necessary for him to become a cheater also. Not for the purpose of cheating, but to make his preaching successful.
解説です。私たちのクリシュナ意識運動では、悪魔の王国にいるすべての人が、バイシュナバの教えに反対なので、普通のカルミーのような服装をするという戦法は必要である。クリシュナ意識は、現代の悪魔たちが好むようなことでは全くない。サフラン色の服を着て、首にビーズをかけ、額にティラカをつけているバイシュナバを見ると、すぐに彼らはイライラする。皮肉って、ハレー・クリシュナと言いながら、バイシュナバを批判する。また、ハレー・クリシュナを真面目に唱える人もいる。どちらの場合でも、ハレークリシナは絶対だから、冗談で唱えても、真面目に唱えても、効果がある。バイシュナバは、悪魔たちがハレークリシナを唱えると喜ぶ。悪魔たちまで唱える。ということは、ハレークリシナ運動が根付きつつあることを示しているからである。ヒラニアカシュプのような偉大な悪魔たちはいつもバイシュナバを接管する準備をしていて、バイシュナバが来て本を売ったり、クリシュナ意識を説教したり、しないような策を練っている。このように、ヒラニヤカシュプがずっと昔に行ったことが、今も行われている。それは、物質的生活の方法である。悪魔や物質主義者は、クリシュナ意識の発展を全く望んでおらず、あれこれと邪魔しようとする。しかし、クリシュナ意識の説教者は、バイシュナバの服を着ていても、その他の服を着ていても、説教という目的のために全身しなければならない。正直な人が、大嘘つきに対処しなければならない時は、騙す目的ではなく、説教を成功させるために、正直な人も嘘つきになる必要があると、チャーナピアパンディタは言っている。The end of the purport.
So this verse, shows the anxiety that the demons have to protect their wealth and their power.
で、今日の説では、この悪魔たちが自分の富と、そして自分の力を守るために、どんなことをしたらいいのか、どういうふうにしていくのかというその不安をね、語っている説です。
Because not only do demons want to enjoy the material world themselves, But they also want their offspring to do the same thing.
で、ディーモンたちは自分自身もこの物質的なものを楽しむだけではなく、自分の子孫にもそれをずっと持っていってほしいと思っているからです。
Prabhupada used to point out that sometimes the parents of a devotee, although they had struggled very hard their whole life,
で、プラヴァパドよくおっしゃいましたけれども、そのディボーティーのディボーティーである両親というのもね、その自分の生活において非常にその大変な時もあると。
They worked hard and life was very difficult and they had illnesses and they were disappointed in many ways.
一生懸命働いたけれども、自分の生活も苦しい、そして病気にもなった、そういうさまざまなね、障害を乗り越えて、そういう生活をしてきたわけですね。
But then when their son or daughter wants to become a devotee, they say, no, 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 you can't do that.
でも、その、自分の子供たちが、息子や娘がディボーティーになりたいという時には、あ、そんなことをしない方がいいと言ってしまうかもしれない。
They say, I want you to live the way I lived, suffer.
私がね、暮らしてきたようにね、苦しんで暮らしなさいと。
And it's also, this verse also showsHow powerful association is.
この説はまたそのアソシエーション、交際というのがどんなに大切なものかということも言っています。
In the Bhagavad Gita, Krishna says, Purusha prakritisto hi bhunte prakriti janagunan karanam gunasangosya sarasadyoni janmasu. That we become affected by the modes of nature that we associate with.
で、バガヴァルギータの中で言われているように、私たちは自分がその物質の三様式の中の様式との接触によっていろんな影響を受けるというふうに言われています。
And the primary way that we take our association is through other people.
で、私たちがその物質の様式の影響を受ける主な方法というのは、交際を通じて受けます。
And...Therefore, Lord Chaitanya said that the most important consideration for a devotee is what kind of association he or she is keeping.
ですから、チェイタニア氏がおっしゃったのは、そのディボーティが考えなきゃいけない、その一番大切なことというのは、その人はどういうね、その交際を自分が持っているのかということを考えなきゃいけないということです。
When some devotees ask Chaitanya Mahaprabhu, what is a Vaishnav?
チェタニマハプブーはバイシナバと一体どういう人ですかというふうに聞かれたときに
He said, Asat Sangha Tyagi Vaishnava Char. Vaishnava is one who avoids bad association.
バイシナバというのは悪い交際、悪い交流を避ける人だというふうに言いました。
A bad association means people who are not devotees.
悪い交際というのは何かというと、そのディボーティではない人ということですね。
マイバディ
たち。
Or materialistically minded people.
あるいは物質的なその考え方をしている人たち。
People who are optimistic about enjoying in the material world.
物質世界を楽しもうとして、そういうことに、そういうことに必ず楽しめると思っている人たち。
They are attached and they want to try to enjoy the world.
で、そういう人たちは執着していて、そしてこの世を楽しもうとしている人たちですね。
So, the demons are just the opposite.
悪魔というのはその正反対です。
They say thatTo be a good demon, you have to avoid the association of devotees.
で、悪魔というのは、その、この世の中で楽しむためには、ディボーティーとの交際を避けなければいけないという人たちです。
And as Prabhupada points out in his purport today, most of the people in the world are demons.
で、プラヴァパッドが今日の説の中でも指摘していらっしゃるように、この世の中のほとんどの人たちは悪魔と言われます。
They go out of their way to make sure that devotees don't come and teach Krishna consciousness.
でも、そのディボーティーが、僕絶対このクリスナ意識をね、プリーチングできないように、そういうさまざまな邪魔をするんですね。
In big shopping malls, people go there to buy all kinds of pretty things.
で、大きなそのモールに行っては、人々はさまざまなものを買おうとしています。
The last thing they want is some person devotee there telling them, you're not your body.
で、そこでもって、そのあなたはこの肉体ではないですよっていうのをね、もう聞きたくもない。
And most of the universities nowadays teach scientists that help us to exploit the earth.
で、大学でもそのどうやったらその地球からいろんな資源をね、搾取するかというようなことを教えています。
To make the chips that go into computers, you have to take these resources out of the earth.
で、そのコンピューターの中に入っていくそのチップの、その元というのはね、やっぱり地球から 出してきたミネラルを使わなきゃいけないんですね。
And you have to figure out ways in which to drill oil out of the ground.
で、その、地中の中からどうやったらそのオイルをたくさん出すことができるかとか。
And most of the education is technical. It's all about how to organize the material nature for our enjoyment.
ですから、もう大体のその教育というのは、この物質世界で楽しむためにどうやったら自分の生活をオーガナイズできるかということについて教えているのがほとんどです。
And in the name of philosophy, people often teach that there's no God.
で、哲学という名のもとでも、その神というものはいないということを教えています。
So the demons are very, careful not to let devotees come and teach Krishna consciousness.
だからこそ悪魔的な人たちというのは、そのディボーティーが、そのクリスナ意識をプリーチングしないように教えないようにということに、ね、非常に心を払っているわけですね。
And we see in today's verse how Hiranyakashipu was very worried that somebody was coming to the school and teaching about Vaishnavism.
で、この今日の説の中でヒラニャカシプーはその誰かが学校に来てこのバイシナバのことを教えてくれるということに、は非常に心配しています。
And so, So he says that there must be some Vaishnavas coming in disguise.
で、そこで彼が言ってるのは、そのバイシナバがね、こう変装をしてその学校に来るんじゃないかと心配してるわけですね。
And Prabhupada takes this opportunity then to talk aboutthe ways in which we sometimes have to disguise ourselves to teach Krishna consciousness.
で、プラブパッドはこの機会でもって、私たちはこのクリスナ意識を教えるために、時にはその変装して人の前で教えなければいけないということについてお話をしています。
When Prabhupada came to America, he dressed in dhoti and wore tilak, shaved his head.
Prabhupada がアメリカに来た時、最初の頃はもうdhotiを着てティラックをつけて、そういう格好でアメリカに来ました。
Many other yogis who came to teach in America put on a suit and tie.
で、アメリカにその来たヨギたち、他のヨギたちというのは、アメリカに来た時にスーツを着てね、ネクタイを締めて教えに来ました。
But Prabhupada never did that.
で、プラブパッドはそういうことをしませんでした。
And when Prabhupada began to get followers, they also started wearing dhotis and saris.
で、プラブパッドに従う人が出てきた時も、その人たちもまたドーティーを着たり、サリーを着たりするようになりました。
At that time, the Krishna consciousness movement was completely new in America.
その頃はやっぱりクリスナ意識の運動というのはアメリカでは本当に誰も見たことのないものだったんですね。
And also in England and Europe.
もちろんイギリスでもヨーロッパでもそうです。
And so when people started to see the devotees wearing dhotis and saris chanting on the streets, they were very surprised.
ですからその人々がディボーティーがそのサリーやドーティーを着て街角でチャンティングをしているのを見て非常に驚きました。
It's very noticeable.
すごく目立ったんですね。
Not only that, devotees were very dedicated. They were young and had stamina and they'd stay out all day chanting.
で、そればかりか、ディボーティーたちというのはもう本当に献身的に尽くしていたので若かったしね、皆さん。その何時間もその街角で立って歌って踊ったりしていたんですね。
And, Prabhupada instructed us that for the men they should shave their heads and wear tilak.
で、プラブパッドはその男性は、髪を剃って剃髪して、そしてドーティを着なさいということをおっしゃいました。
It showed a life of dedication.
で、それはその人が本当に心からその自分を献身的に尽くしているということを示すからです。
So devotees were going everywhere in America in dhotis and shaved heads and saris and they were distributing books.
で、ですからそのアメリカ中の献身者はすべてそのドーティーやサーリーを着て、本を売りに歩いていました。
But then, people would immediately see that they were there, like in a shopping mall. They've noticed there's Hare Krishnas here.
でもモールなどでその非常に目立ったわけですね。そこでみんなその周りの人が、Hare Krishna がいるということになります。
Or if they go to a musical concert to distribute, they would be noticed right away.
あるいはコンサートなんかに行ってもね、すぐに気づかれてしまいます。
And then they would tell them, you know, you can't do that here, you've got to leave.
そうすると、そこに行っちゃいけないと、この日本はここで売っちゃいけないというふうに言われます。
So one of the devotees had a traveling party.
である一人のディボティがそのトラベリングのパーティーを持ってたんですね。
And he had an idea one day that the devotees could change their clothes.
である日そのディボーティーがね、他の洋服を着てその本配りをしたらいいんじゃないかというアイデアをが浮かびました。
And that way they would be undetected.
で、そうすることによって、まあ、目立たなくてね、本を配ることができるので。
So we have an organization in America called the Salvation Army.
で、あのアメリカではね、救世軍というね、サーベーションアーミーっていうんですけど、そういうキリスト教のグループがあります。
Yeah, they sell second-hand clothes.
そこで中古の洋服売ってるんですね。
It's very cheap.
Yes, 安いよ。
So the devotees went and they, these traveling devotees, they went and they found clothes that fit them and they were regular, civilian clothes.
でそのトラブリング のパーティーに行ったディボーティーたちがそのサルベーションアーミーに行ってその安い洋服を着てその、まあ、自分に合う洋服を、ね、買ったわけです。
And then they went back to the malls and the concerts to distribute books.
でその洋服を着てモールやコンサートに行って本を配りました。
And they were not detected.
そうすると誰にも気づかれない。
And they did two times or three times as many books.
でいつもよりも2倍も3倍ものたくさんの本を配ることができました。
But then there was a leader in America who heard that the devotees had put their dhotis aside and were wearing regular clothes.
しかし、あのリーダーの中では、そのディボーティーがサリやドーティーを脱いで普通の洋服を着て本配りをしているということを聞いた人もいます。
So, he wrote a letter to Prabhupada informing him.
で、プラヴァパータにその人が手紙を書いたんですね。そういうことが起こってるということを。
He said, Prabhupada, these devotees are going back to their hippie clothes.
で、プラヴァパータ、そういうディボーティーたちはね、ヒッピーの洋服をまた着るようになってますと。
So Prabhupada wrote back a letter saying they must stop this immediately. They have to put their dhotis and saris back on.
で、プラヴァパータは手紙を、返事を書いて、その中では、それをすぐやめなきゃいけないと。またサリーとドーティーをね、ちゃんと着なさいという宣示を書かれたわけです。
But then one of the leaders of the book distribution party wrote back to Prabhupada explaining.
しかし、その本配りのパーティーの、あのリーダーの人がね、あのプラヴァパータにその返事を書いたんですね。
He said, Prabhupada, by wearing these Western clothes, we go undetected and we can distribute many more times books.
で、プラヴァパータにこの西洋の服を着て本配りをやることによって、そのサリーやドーティーを着ているよりも2倍も3倍ももっとたくさんの本を配ることができますというふうに説明しました。
And if we go back to the old way, then our scores, book scores will much reduce.
でも私たちが元に戻ればね、あの本配りのスコアもね、非常にまた下がってしまうでしょう。
So Prabhupada wrote back again. He said, okay, then you can wear the Western clothes.
で、Prabhupada はまた返事を書いて、あ、それだったら西洋洋服でも大丈夫ですと。
And in this purport, and it also purport in the Chaitanya Charitamrita, Prabhupada shows why the principle of doing that is sound.
で、この今日の説の中の、あの解説の中でもそうですし、Chaitanya Charitamrita の中の解説にも書かれていますけれども、この、その目的がどういうことか、それが健全であればそういうことで、そういうふうになってもいいということが言われています。
And even Srila Prabhupada's spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati,had the same opinion.
で、Srila Prabhupada のスピリチュアルマスターである Srila Bhaktisiddhanta Saraswati も同じような意見を持っていました。
He dressed some of his sannyasis in Western, very high class Western clothes.
で、彼はその自分の弟子であるサニヤシたちにもね、そのハイクラスの、あの西洋の洋服を着せました。
And although sannyasis usually go barefoot,He had them wear leather shoes.
で、サニヤシは普通はね、そのインドでは裸足で歩くんですけれども、その素晴らしい高級な革靴を履かせました。
And they would ride in very nice cars.
で、いい車に乗って。
And some people, like the Babajis in Radhakund, they would criticize.
で、そういう人たちを見て、Radhakund のババジたちはね、それを批判する、そういう人たちもいました。
But Srila Bhaktisiddhanta explained that these devotees were...attending to a higher principle.
で、でも、バクティセダンタがおっしゃったのは、これらのディボディというのは、より高い原則に基づいてやってるんだ。
This is utilizing everything in the service of Krishna.
すべてのものをクリシュナに使えることに使ってるんだ。
Especially for preaching Krishna consciousness.
特にクリシュナ意識を説教するということに使うんだ。
I was in San Francisco. When one of the first traveling parties started to go around
でそのさ、ま、そのこの運動の中でね、初めて始まったそのトラベリングパーティーが来始めた頃に私はちょうどサンフランシスコにいました。
And it created another problem.
でそこでまた一つ問題があったんですね。
Devotees were not anywhere near a temple, so how would they get prasad?
でディボーティーたちはもうそこら中に行ってたわけですから、そのテンプルのそばにいなかった。どうやったら彼らはそのプラサダムを食べることができるんでしょうか。
During those times, you could only get prasadam from a temple.
でプラサダムはテンプルからしかやっぱり食べる、テンプルでしか食べることができなかったんですね、その頃は。
And everybody lived in the temple.
みんなそのテンプルに住んでたわけですし。
And everyone only ate prasadam that came from the temple deities.
で、テンプルのご神像に捧げたものだけしかその頃誰も他のものは食べなかった。
So now when the traveling party went out, they had to go to the store and buy things and then, you know, offer them from their van.
で、そのトラベリングパーティーの人たちはテンプルから遠いところにも行くわけですから、お店でその食べ物を買って自分たちのバンの中でその食べ物を捧げなければならなかった。
So somebody complained and they wrote to Srila Prabhupada.
で誰かがそのことに文句をつけてね、プラブパテにまた手紙を書いたんですね。
They said these devotees are not eating prasadam.
でこのディボティたちはプラサダムも食べてないと。
And there was a big argument between the traveling devotees and this other person.
でその人とそれからトラベリングしてるディボティたちの間に大きな議論が巻き起こりました。
So the devotees who were traveling, they knew that Prabhupada was in Los Angeles.
で、そのトラベリングをしているディボティたちは、そのプラブパダがロサンゼルスにいるということが分かったんですね。
So they drove there to meet him and ask him this burning question.
で、プラブパダにその会いにロサンゼルスまで運転していってこの質問をしたいという一心でね、そこに行きました。
And they told Prabhupada the big issue.
で、プラブパダにそのことを話しました。
And Prabhupada had also received the letter by then.
で、その時にもプラブパダ手紙も受け取っていたんですね。
And Prabhupada told them that because you're preaching and you're traveling, you can eat whatever you want.
で、プラブパダもおっしゃったのは、あなたはプリーチングをしている、そしてトラベリングをしているから、もう好きなものを食べなさいと。
And he said you can just make some simple offering.
もう簡単にそのそれを捧げればいいんだと。
Because it will be offered in the fire of Sankirtan.
それはサンキュータンという炎の中で捧げられたものだから。
And this is the same mood and the same principle that Srila Bhaktisiddhanta taught.
それがシュレ・バクティ・シダンタが私たちに教えてくださった同じムード、同じ原則というものです。
That we're a preaching movement.
で、私たちの運動というのはそのプリーチングの運動なんだと。
And to expand the preaching, we use all kinds of energies in order to assist us.
で、プリーチングを広めていくためには、私たちの周りにあるさまざまなエネルギーをね、私たちのその味方につけて、それを助けとして使っていかなきゃいけない。
Even Lord Chaitanya did the same thing.
チェイタニア氏も同じようなことをなさりました。
He was living in Navadvip as a householder.
で、ナバドゥイパにその世帯者として住んでいたんですね。
And after he got initiated, he started to teach Krishna consciousness.
で、入門を受けた後に、クリシナ意識を広め始めました。
And some of his former students, they didn't appreciate his position.
で、その彼の前のね、その生徒たちは、そのチェタニヤ・マハプラブーの今その時にいた立場というのをあまり、高く評価していませんでした。
Now, for instance, one day, Mahaprabhu was sitting on the porch of his house and he was chanting the names of the gopis.
で、マハプラブーがある日、そのマハプラブーが自分のポーチのところに座って、ゴピの名前を唱えていました。
This is not to be imitated, but it was actually a kind of ecstasy that he was in.
でもちろんそれはそういうことをね、真似してはいけないですけれども、それは彼のそのエクスタシーを示すものでした。
And one of his students heard him chanting like that and corrected him.
で、その前のその生徒がね、その彼のチャンティングを聞いて、それを正そうとしたんですね。
The student said, you should chant Hare Krishna.
Hare Krishna って唱えなきゃいけないんじゃないですか?
Why are you chanting these other names?
なんでそんな他の名前を唱えてるんですか?
And at that time, Mahaprabhu was in a mood of ecstasy.
その時に Mahaprabhu はエクスタシーのムードの中にいました。
The kind of ecstasy the gopis get in when they become angry at Krishna.
それはそのゴピたちがクリシナのに対してその怒りを持つ時と同じようなムードのエクスタシーでした。
And Mahaprabhu picked up a stick and began chasing this student.
Mahaprabhu はそこで棒を拾ってね、その生徒を追いかけ回しました。
And this at the time was very controversial because the student was a brahmana.
でそれは非常にね普通では考えられないことだったんですね。そのというのはその生徒はブラマナでしたから。
Brahmins are not to be threatened or chased or chastised.
でブラマンというのは怒られてもいけないし、そうやって追い回されてもいけない。
And this Brahmin was very puffed up. He went back to all the other students and he told them what happened.
でそのブラマンは非常に生意気なブラマンで、で自分の元に帰っていって他のブラマンたちにもね。こんなことも起こったという話をしたわけです。
And they started to spread bad, words about Mahaprabhu.
で、マハプラブーのその悪評をね、そこら中に噂を流し始めました。
And they said, if he tries this again, then we'll attack him.
で、もしね、彼が同じことをやったら、今度は自分の方から攻撃してやろうと。
So Mahaprabhu knew all this.
で、マハプラブーはこのことをすべて分かってらしたんですね。
And he remembered that he had come to spread the Sankirtan movement.
そして自分はこのサンキュータン運動を広めるためにやってきたということをちゃんと知ってた。
So, to change this mood, he decided to take sannyas.
で、そのムードを変えるためにそのサンニャスを取るということを決断したわけです。
The reason he gives in the Chaitanya Charitamrita.
その、理由というのはチェイタニャチャリタムリタの中でこう言われています。
Is that when he wears when he would wear sannyasi dress?
Sannyasi の格好をすると、
then people would naturally give him respect.
人々はもうおのずからね、彼を尊敬します。
And this is true even today in India.
それは今日においてもインドではそういうふうになってるんですね。
Of course, not as much as it was back then.
もちろんその昔ほどではありませんけれども、
but it's noticeable that whenSomeone is a genuine sannyasi, then people naturally show respect.
でもそれは今でもね、その本当のサニヤシの洋服を着たサニヤシが来れば、普通の人々はもう自然とその人を尊敬します。
And at Mahaprabhu's time, it was 100 times more.
で、マハプラブーの生きてらした頃はもうそれがもう100倍以上もね、みんなの態度もそういう態度でした。
So Mahaprabhu could have stayed a householder.
もちろんマハプラブーはその生態者として居続けることもできましたけれども。
But in order to help expand the Krishna conscious movement, he put on a sannyasi dress.
まあ、クリシュナ意識をこの広めるためにこのサニヤシという洋服を着たわけです。
So this is the same principle for our Krishna consciousness.
で、それは私たちのクリシュナ意識運動に対しても同じことが言えます。
We have to become very much aware of the way that people are affected by the things that we, the way we dress and the way we act.
で、私たちがどんな格好をしているか、あるいはどんなふうに行動するかということによって、他の人たちに大きな影響を与えるということ、それに心をね、ちゃんと留めておかなければいけません。
So there's two principles. One is that the holy name is all powerful.
で、その二つの原則があるんですけれども、その一つは、その聖なるみんなというのはもう全ての力を持っているということ。
So I might then conclude that it doesn't matter how I conduct myself in public.
ということは、その例えばじゃあその人々の間でね、どんなふうな行う自分がしてもそれは関係ないんじゃないですかと思うかもしれません。
Because the holy name is all powerful.
聖なるみんなというのはもう力が全ての力を持っているわけだし。
If people hear it, they'll be.
人々がそれを聞けば。
Change, their hearts will change.
彼らの心も変わるし。
And therefore, you know, I can wear anything. It doesn't matter.
何を着てもそんなことは構わないんじゃないですかと思うかもしれない。
I can act crazy or look any way I want.
で、私がどんなふうに見えてもね、どんなことをやってもそれは構わないんじゃないですかと思うかもしれない。
So this is one point of view.
それはもう、まあ、一つの見方ですけれども。
But this verse and the other evidence that I'm giving proves another point of view.
しかしこの説の中でもまた他の説の中でもまた別の見方もされています。
Although it is true that the holy name has such potencies.
もちろん聖なる皆というのはそのような強い力を持っているんですけれども。
It's also true that it's important how we deliver it to other people.
それを他の人たちにどういうふうにね、配布していくかということも非常に大切なことだということです。
Otherwise, why did Chaitanya Mahaprabhu change his dress?
でそうでなければチェイタニヤ・マハプラブーがどうして彼のね、その服装を変えたんでしょうか。
He could have just said, my teachings are all powerful.
で私の教えはね、こんなに力があるもんだからというふうにも言えたはずです。
He himself is all powerful. He's Krishna.
彼自身もクリシナであるから、その全ての力を兼ね備えているわけですから。
So he dressed himself in a way that would attract people.
でも彼がその服装を変えたのは他の人たちが惹かれるようになるために よく書いたんですね。
Also, when he met with Prakashananda Saraswati,
彼がプラカシナンダ・サラスワティに会った時に、
he approached, Prakashananda and, the, and all the Mayavadis in a very humble mood.
で、プラカシナンダ・サラスワティとそれから他のマヤバディのサニヤシたちにも非常に謙虚に彼らのもとに行ったわけですね。
When he entered the assembly of the Mayavadis,
でマヤバディたちがその集まっている場所に行ったときに、
マハプラブー washed his feet, as was the custom.
マハプラブーは自分の足をその習慣に、慣習に応じて洗いました。
And then he sat down in a place that was much lower than where everyone else was sitting.
そしてみんなが座っているより低い場所にね、座ったんですね。
It's actually the area near where people wash their feet.
で、そこはその人々が足を洗うところに近い場所でした。
And...The other sannyasis said,、why are you sitting there? Please come and sit with us.
で、他のそこにいるサニヤシたちがね、なんでそんな低いところに座ってるんだと。私たちと一緒のところに座りなさいって言ったんですね。
As Mayavadis think, as soon as you take sannyas, then you're the same as Narayan.
で、マヤバディっていうのは、その入門を受ければ、そのサニヤシの入門を受ければ、あなたその人は、ナラヤンと同じ同等な立場にあるというふうに考えるからです。
And Mahaprabhu said, no, no, I'm a very low person.
で、マハプラブーは、いやいや、私はそんなことはできないと、私非常にその低いあの位置にいるものですから。
Whereas you are very great.
で、あなたたちは非常に素晴らしい。
And、Prakashananda, the leader of the Mayavadis, came and extended his hand and said, please take my hand. And he brought him to a nice seat.
で、パラカシナンダはそのマヤバディたちのリーダーだったんですけれども、自分の手を伸ばして、チェタニア・マハプラブーの手を取ってその上の方に連れて行きました。
And in that section, Śrīla Prabhupāda comments.
で、その箇所で、シュラ・プラブパドはそのコメントをしています。
He says that, people are already inimical towards Krishna consciousness.
で、その人々というのはもうすでにね、クリスナ意識に対して敵を持っていると。
So we shouldn't make them more inimical.
だからそれ以上にね、もっとその敵を持たせるようなことをしてはいけない。
So this second principle I'm talking about,
で私が言わんとしている2番目の原則というのは
is that we must go out of our way
私たちはその自分の普通の状態から出て
to make a presentation of Krishna consciousness that appeals to the,、the culture and the sensibilities of the people we're teaching to
で自分がその教えている人々のその人たちの文化で、その人たちの考えそういったものに適応したようなあったようなそしてそれにその人たちが必要としているものをこう敏感に感じ取ってねそういうものにあったふうにクリスナ意識を提示していかなきゃいけない
Because then their hearts open much wider.
そうすると相手の人の心というのももっと大きく開くわけですね
And the holy name goes in deeper.
そして聖なる皆ももっと深く入っていく
So both principles have to be applied.
その2つのね、その原則というものがちゃんとそこにあの使われなきゃいけない、適用していかなきゃいけない。
We can't say, oh, people don't like chanting Hare Krishna, so I'll just stop.
で、人々はね、ハリクリシナを唱えたくないから、もうそれをそういう教えることはやめますと。そんなことも言えない。
We will never stop chanting Hare
Krishna. 私たちはあのハリクリシナを唱えることは決してやめません。
Even when devotees are put in jail, they don't stop chanting Hare Krishna.
で、ディボティはその牢屋に入れられても、ハレクシナを唱えることをやめることはありません。
Even if they're beaten or tortured, they don't stop chanting.
拷問を受けても、投げつけられても、クリシナの名前を唱えることはやめません。
But at the same time, we have to use our human intelligence to understand how to present it in the best possible way.
同時にね、そのクリシナの名前というのをどういうふうにしたら一番その人々に受け入れてもらえるかということをね、やっぱ実は持って。その提示していかなきゃいけない。
When Prabhupada first took his Western devotees to India,
で、プラブパダが最初にその西洋のディボーティをインドに連れて帰ったときに、
they were all going out on Harinam all day.
みんなその一日中ハリナマに出てったんですね。
And then the Indian population, when they saw these Westerners chanting,
で、そこでそのインドの人たちがその西洋のディボーティたちがそのハリナマをしてチャンティングをしていたと。
They were tossing, small coins at them.
で、その人たちに向かって、インドの人たちは小さいコインをね、こう投げてた。
And, the devotees didn't think anything of it. They didn't know the culture.
で、ディボティはそのことに対してね、何とも感じてなかったんですね。っていうのは彼らは、そのインドの文化っていうのを知らなかったから。
So when Prabhupada, when the devotees came back and told Prabhupada, Prabhupada asked, how's the Harinam? And they told him, this is happening.
で、その、彼らがテンプルに帰ってきたときに、プラバパトが、ハリナマどうだったってこう聞いたときに、あ、これこれこうでしたよってこう説明したわけですね。
The devotees thought it was nice, so they're throwing money at us.
Devotee は、そのみんなそのコインが投げられたわけだから、それはいいことだと思ってたわけです。
But Prabhupada said, immediately stop doing Harinama.
で、プラバパトはそこで、もうハリナマをやめなさいと。
And he started a new program in Bombay.
で、ボンベイで新しいプログラムを始めたんですね。
That was called Life Membership.
で、Life Membership のプログラムです。
The devotees would go to businesses and offices and meet businessmen.
で、ディボティたちはそのオフィスとかそのビジネスのところに行って、そこにいるビジネスマンに会ったんですね。
And they would show the books that we had published.
そしてその出版した本をそこで見せます。
And for 1,008 rupees, they could become a life member.
で、1,008 ルーピーでもって、そのライフメンバーになることができると。
That meant they could come and stay at our temples.
ということは、その世界中のどのお寺に行ってもね、そこでちょっとあの滞在することができる、そういう権利を得るのがライフメンバーだということです。
And they'd also get the, as the books came out, they would get more books.
で、もちろんその本が出版されたら、その本をすぐもらうこともできる。
And Prabhupada told Giriraj Maharaj that this was a special arrangement to distribute books.
で、プラバパダはそのギリラジ・マハラジにこれはプラあのそのクリシナの本をねあの本を配るねその一つの方法だというふうに言いました。クリシナのアレンジメントだと。
This illustrates the second point.
で、それは私が言ってる2番目の点のことについての関してのお話です。
What we were doing in America was not being successfully was not being was not successful in India the Harinam.
だからそのハリナマはアメリカでやってさあの成功したかもしれませんけど、それが必ずしもインドでもって成功したわけではないんですね。
So Prabhupada adjusted it according to the culture.
だからプラヴァパダはその文化によってそのやり方っていうのをちょっとこう調整したわけです。
So this is what Prabhupada says is realization.
だからこれがプラヴァパダがその悟りと言ったゆえんですね。
We never change the message and the principles that we get from the parampara.
で、パランパラから受け取ったメッセージとそのメッセージの原則をね、その変えては絶対変えてはならない。
But we must adjust the delivery of it so that the people in our particular culture can appreciate it.
でもそれをどのように配るかということについては、その特定のその文化圏にいる人たちがね、それを高く評価できるような方法でこう配っていかなきゃいけないということです。
Just like today, this morning, before this class, I was at the university nearby.
で、今日ね、このクラスの前に私はその大学にいたんですね。
And the professor invited me to come there and give a talk in his class about world religion.
で、そこの、あの大学の教授が、その世界の宗教についてのお話をしてくださいというね、依頼がありました。
So I was very careful not to use the word God.
だからそこで私は神という言葉を使わないようにね、非常に気をつけていました。
Instead I said, divine source, our divine source, Krishna.
その神という言葉の代わりに、神聖な源クリシナというようなことを言いました。
And I was very careful also to be non-sectarian.
で、その宗派的にもならないようにね、非常に気をつけました。
And after the class, I wasn't there, but I was told by the other devotees that the students really liked it because they said, oh, they're not sectarian, these people.
で、その後でね、まあ、そのクラスの中で言われたんではないですけれども、後でそのディボーティーが私に言ったことですけれども、そこにで聞いてたあの生徒たちが非常にそのクラスを楽しんだと。というのは、生徒たちはこのクラスはその宗派的でないと思ったからです。
Because I'm aware that there are certain kinds of words like God and hell that disturb the modern Westerners here in the Bay Area.
というのはね、私はそのこの特にこのベイエリアでもってその人々、若い人たちがね、その神様とかあるいは地獄とかそういった言葉に対して非常に敏感だと、それのそのことを気づいていたからです。
So I have to use slightly different words to say the exact same thing.
だから同じことを話してるんですけれども、違う言い方でもってね、そのことを話した。
And this is the principle that Prabhupada taught us.
そのことが私たち プラバパティが私たちに教えてくれた原則の一つです。
And he also taught us that the most important service besides our own personal chanting Hare Krishna is to go out and preach Krishna consciousness.
そしてプラバパティが教えてくれたもう一つのことは、自分自身のそのハレクリシナをチャンティングするそのサダナ以外にもこのクリシナ意識をいろんな人たちに教えて広めていくということが大切だということをおっしゃいました。
We have temples and we worship the deity.
もちろんお寺もあってそこでご神像も礼拝します。
But it's really a base to go out to bring others to Krishna consciousness.
それはその拠点であってそこからそのクリシナ意識をね、さまざまな場所に持っていくその拠点でしかない。
We're a missionary movement.
で私たちはそのミッショナリーの運動なんだ。
We're meant to go out and give Krishna consciousness to as many people as possible.
できるだけたくさんの人にこのクリシナ意識をね、伝えていかなきゃいけない。それこそが私たちのミッションなんだ。
And those who adopt these principles that I was talking about today.
で今日私が話したそのそういった原則をちゃんと適用していく人というのは、
become very successful.
非常に成功を収めることができるでしょう。
After all, when Prabhupada first came to America, if he was too rigid, he would not have been able to reach these young hippies.
で、プラブパートがね、最初にアメリカに来た時もね、もし彼らが本当にこの堅物でもってこの一つの方向しか見えないやり方でやっていたら、こういうふうにクリシナ意識が広まっていくことは多分なかったと思います。
In fact, many of the Vaishnavas back in India criticized him.
でそのインドにいたバイシナバたちもね、多くの人がプラブパーダのやったことを批判しました。
But Srila Prabhupada followed the principle that Chaitanya Mahaprabhu and his guru, Srila Bhaktisiddhanta followed.
しかし、Srila Prabhupada は、その Chaitanya Mahaprabhu と彼の、スピリチュアルマスターの、 その原則に従って、布教したわけですね。
And that is that the externals are not so important.
それはその外面的なことはそんなに大切なことではないということです。
Or rather, they are important, but they must be adjusted in order to facilitate teaching Krishna consciousness.
まあ、そういうことも大切だけれども、それはその大切さはどういうことから来るかというと、クリシナ意識を広めるため、その手助けとなるためだったら、外面的なことはあまり関係ないということです。
And of course, it's a very important principle that we also have to make people feel, we have to connect with people personally.
で、私たちはそれを広めるにあたって、人々とのね、その心のつながりというものをね、まず持たなきゃいけないということが非常に大切です。
So now we will take some reflections or questions.
はい、では、その感想あるいは質問ありましたらどうぞ。
Would you like
to hear? Hare Krishna. This is Harinamananda.
Please Hare Krishna, Harinamananda.
Please accept my humble obeisances.
Jai, kuchira koso.
すいません、
Harinamananda.
通訳していただいていいですか？
どっちでもいいですよ。
クリシナコンシャスネスに、こうフォローしたい新しいリボーティーの人たちが、はい、まだ原則とかエティケットアシナバイチケットっていうのをあんまり理解してない人がいて、でそれをもし注意すると、まあ、クリティサイズすることになってしまったりするので、ちょっとその扱いが難しいなと思うことがあるんですけど、そういう場合はどうやってこう導いたらいいですかね、そういう人たち
は。Neophyte devotees who does not know anything about the Vaishnava etiquette or rules and regulations very well, but if you try to correct them and tell them that sometimes people criticize you, or you make some kind of offense or something. So how could you guide those kind of neophyte devotees?
One way that's generally effective is to collect the kinds of information, like the things that people may be doing wrong that they could do better, and make a list.
で、一般的にはね、そういうふうに大体初歩的な人たちが来た時にやる犯す間違いみたいなのがありますよね。 それをいくつか取り上げて、そのリストをまず作るね。
And then, at the proper time and in the right kind of forum, then you have a kind of seminar.
で、その適切な時に、その適切なグループを作って、そこでもってセミナーを開くと。
And before you give the seminar, then you make sure that it's given authorization from senior devotees.
で、もちろんセミナーを開く前には、その先輩のディボーティーたちからちゃんとそれを認めてもらって、
They give their stamp of approval.
で、そこでちゃんと認証スタンプをもらって、
And then you teach all the principles, not pointing them at any one person, saying you have to change this or that, but in a general way to everybody.
だからその一人一人にね、このことしちゃいけない、あんなことしたらダメだとかって言うんじゃなくて、その一般論としてね、これはこういうものなんですよというふうにみんなの前で、その規則としてこう話すね、そういう話し方をしたらいいんじゃないかな。
And you have to do that regularly.
で、それをね、定期的にやらなきゃいけない。
Because it takes a while for devotees to accept this different principles.
で、いうのはそのディボーティーたちも、そのやっぱり違って、今までと違った規則というものをね、その自分の中に取り込んでいくには時間がかかりますので。
If you approach individuals and you say, you know, you should do this and not that, you're doing it wrong.
で、その個人的にね、あ、これこうじゃないからこうやってもいいんじゃないのとかって言ったら、それはちょっと間違えてるかもしれない。
It's very rare that they'll listen.
で、そういう時にはあんまり人聞きたくないんですね、そういう忠告っていうのは。
Unless they're your disciples.
もしその人が自分の弟子だったら別ですけど。
And even then they might not listen.
で、弟子でも聞かない時もある。
People don't like to get that kind of instruction usually.
で、大体の人はね、そういうふうに教えてもらいたくないですね。
But when you do it systematically,
でもそうやってシステマティカリーにやると、順を追ってやると、
it starts to work its way into the culture.
そしたらその全体にね、こう浸透していくんですね。
And because everybody knows it at the same time, everybody hears it.
で、みんなが同時に同じことを聞いて、同じようなことが分かるわけですよね。
Then all the devotees tend to reinforce the principle.
そしたら他のディボーティーたちもその、あの、じゃあこういうふうにやらなきゃいけないんだっていうことも分かって、それをやろうとするようになるわけでしょ。
So it takes some time for things to change.
だからいろんなことを変えるにはね、すぐには変えることはできないかもしれない。
I'll give you an example.
じゃあちょっと例を挙げますね。
So I had this realization that too much incense smoke in ISKCON temples is causing health problems.
で、あの、イスコンの寺の中でね、そのお線香の煙があんまりたくさんあってね、そのちょっと健康上あまりよろしくないと、そういう体験をしました。
Because two devotees had gone to the doctor and the doctor asked them how long they'd been smoking.
で、あの、ディボーティーが二人ね、そのお医者さんに行って、その症状を話したところね、じゃあ、あんたたち一体どのくらいならそのインセンスをね、吸ってるんだと。
And the doctors, they said, we don't smoke, but the doctor said, you have smoker's lungs.
そのお医者さんはその人たちがね、タバコを吸ってると思って、それくらい彼らのその肺がね、あの、汚れてたんですね。で、でも、そのディボーティーは、いや、私たちはタバコは吸いませんと、ただそのお線香のね、煙を吸ってたんだけだと。
So then the doctor said that there's a lot of research now that's out about incense smoke.
で、それで、あの、お医者さんがね、その、お線香の煙についてのさ、もういろいろなね、調査が今されてるんだ。
So I started studying all the research.
で、私はそのリサーチをね、ちょっと調べてみたんですね。
And I could understand that this is a serious problem.
で、それは非常に重大な問題だと。
Many monks in Thailand, they're in enclosed places and they breathe incense all day.And a very high percentage are getting lung cancer.
タイのね、そのお坊さんですね。あの人たちはその小さい部屋の中でも何時間も座ってね、その線香の匂いを嗅いでるわけですから、その人たちは非常に高い率で、あの、肺がんになっているそうです。
So in order to make a change, I had to write a paper about it.
で、そのだからそれを変えようと思って、私はそのことを記事にしたんですね。
With all the principles and the research.
で、そのさまざまなリサーチの結果とか。のお話とかを全部書いて。
And then at a GBC meeting, I presented my paper.
で、GBC のミーティングでその記事を見せました。
And all the GBC read the paper.
で、GBC がそれを読んで。
And then we had a discussion.
で、そこで話し合って。
And I asked for a resolution that whenever we offer incense, right afterwards we take it outside.
で、その、そこでもって、じゃあ、インセンスを、お線香を捧げた後に、すぐ後にそれをまた外に出したらいいんじゃないかと。
So they agreed to this.
で、それに皆さん同意してくださいました。
So after that, it took a long time to convince the various temples that, you know, you have to take it outside.
で、そういうふうに、ちゃんと認証されたんですけれども、それを、実践するためにはね、そのそれぞれのお寺でもって、そのことを実践するためには長い長い時間がかかりました。
But after maybe a year or two, all the temples that I'm connected with, they started to get in the habit.
でも、その私が関連しているお寺では、もう多分1年、2年ぐらいかかりましたけれども、だんだんそういうことが行われるようになりました。
And now, in many places, it's the standard.You offer the incense, it goes outside.
でも、いろんな場所でもそれがスタンダードになっていて、インセンスをオファーしたら、そしてそれをもう外に持っていくと。
But it took me going from the top, and then it took 2 years after that.
それ私がね、それをやったのも、その一番そのトップに行って、その後また1年、2年かかったわけですよね。
So I could give other examples, but I hope that one is sufficient.
他にもいろいろ例がありますけれども、まあ、そういうことなんですね。その変えるということは。
Making change in a big institution takes time.
で、大きな組織の中でその物事を変えるということは時間がかかるということです。
And you have to be patient.
だから我慢強くしてなきゃいけない。
And you have to be systematic.
そしてシステマティックにやっていかなきゃいけない。順を追ってやっていかなきゃいけない。よろしいですか？
Thank you so much.
Thank you, Harinamananda. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Yes.
Hare Krishna.
Amidara desu.
Oh, Hare Krishna, Amidara.
ハレクリシナ、今日の法話でとても参考になったんですけれども、日本のディボーティーの中にもね、日本人なのにドーティーサリーをね、着るのはおかしいという考えの方もいるんですけれども、やっぱりそれはプリーチングのためだったら、そのドーティーサリーを着ないでするのもいいっていうことで、プラッパーダの話がとても参考になりました。ハレクリシナ。いや、聞こえました。
聞こえましたよ。はい。So you don't have to wear the orison saris. And some people say, so, you know, it's kind of strange to wear the orison saris because you're Japan and you were Japanese. But...what the Prabhupada said, you know, whatever it's needed, but they can't change the principles. And it's for the purpose of preaching, it's okay, whatever you wear, you know. So that was very helpful.
Yes. And one other point is when we do wear what we call like civilian clothes,
普通の洋服着るときにはね、
they should be nice.
ちゃんとした洋服着なきゃいけない。
Because when Prabhupada said that we could do that, he said you should also dress like gentlemen and gentlewomen.
で、Prabhupada もちろんその西洋の洋服を着てもいいけれども、着るときにはきちんとした格好をしなきゃいけないというふうにおっしゃった。
Really what that means is it should be in the mode of goodness.
で、それどういうことかというと、その徳の様式にある格好ということですね。
Like of course women could dress...You know, in a very provocative way, and it attracts people to give more donations.
もちろんその女性がね、その肌を露出したような格好をして、そのたくさんドネーションをもらったりする場合もあるかもしれないけれども。
But this is abusing the principle.
それはその原則をね、乱用してるということですよね。
We should look when we dress what.In whatever way we dress, we should look respectable.
だからそのどんな格好してもね、ちゃんと他の人から見てもそのきちんとしてるなっていうふうに思われる格好しなきゃいけないっていうことです。
Sometimes I see men wearing dhotis and they don't know how to wear a dhoti.
例えば男性がドーティーをね着ててもちゃんとしっかり着てない人もいますよね。
Someone should teach them to make it very nice and clean and neat and ironed.
で、ドーティーを着るときもね、ちゃんと、ちゃんと着て、そしてちゃんとアイロンかけて、綺麗なドーティーをね、着なきゃいけない。
I've seen sometimes men, they wear pants, and over the pants, they wear doti.
下にね、ズボンを履いて、ズボンの上からドーティー着たりと思いますよね。
Their idea is a doti is inherently spiritual, so if you put it over the pants, then it, you know, it makes a more spiritual thing.
彼らが考えてるのは多分ね、ドーティーっていうのはその精神的な洋服だから、そのズボンの上にドーティーを着れば、その精神的になるだろうというふうに思ってるのかもしれませんけれども。
But what it just looks like they're from another planet.
もうどこの惑星から来た人かもわからない感じの格好ですよね。
A lot of times devotees ask me, what should we wear when we go out on book distribution? And I say, wear whatever you're most comfortable in. But that it should look very nice. Because sometimes people get really mental when they wear a dhoti.
そのドーティーを着てね、でも非常にそのなんかこう頭で考えてしまってメンタルに
then they get embarrassed or something.
ちょっと恥ずかしかったりね、そのなんていうかな。
And sometimes hantai sort of some people wearing civilian clothes, they feel funny, out of their element.
で、その普通の西洋の洋服を着ててもそれでもってあまりカンフォータブルじゃない人もいますしね、その反対もあるし。
So I always like to say, you know, wear what you're most comfortable in, so you feel like yourself, so you can present the message.
だから自分にとってね、一番そのカンフォータブル、楽な洋服をね、洋服でもいいし、ドーティーでもいいし、サリーでもいいし、何でもいいけど、そういう自分 がリラックスできる洋服であれば、このクリシナ意識を他の人にも教えて、リラックスして教えてあげられる、そういうものを着なきゃいけない。
And here at Silicon Valley, when we have our big Harinam parties,
でそのシリコンバリーでは、ハリナマをね、やるときに大きなハリナマがあるんですけれども、
A lot of devotees come right from work.
で、そのディボーティーはね、仕事帰りにそのハリナマに立ち寄る人が多いんですね。
And you know, a few devotees wear dhotis and saris, but the rest of them look like they just came from the corporate office.
だから、そのサリーとかドーティー着てる人もいますけれども、大体、もう大勢の人はそのね、会社からの帰りのような格好して来てるんですね。
And I'm not saying that this is a, should be a universal principle.
でもちろんこれがね、その全世界のそのハリナマに当てはまるわけではありませんけれども。
But for our area, it's very nice because when people see a mixture like that, they think, oh, this is for everybody.
で、私たちね、この場所においては非常にいいと。それは人がその外から見たときに、あ、これはね、この特定な人たちじゃなくだけじゃなくて、誰もがこれ参加できるものなんだというふうに感じると思うからです。
Thank you, Amita.
Yes. Harinam, we had at the Osaka.
In Osaka.
At the park.
Yeah.
And then some guy came in and joined.
Yeah.
We had all the regular clothes.
Yeah. Right.
I've never seen that before.
But it is every. You know, it's not stereotype. There's a way in which you have to see every circumstance and adapt to that.
だからさまざまなね、その状況を 見極めて、それに適応して、自分の好きなものを着ればいいんだと。
This requires some intelligence and realization how to connect with people.
ね、そうやって人とつながるためにはね、その知性を使ったり、あるいはその状況をよく見てね、そういうことをやっていかなきゃいけない。
Sometimes people say, well, in the West, we, you know, all the devotees should just give up dhotis and saris. If we just wore Western clothes, then everyone would want to be a Hare Krishna.
で、その西洋の国々ではね、ドーティーもサリーも着ないで、全員が普通の洋服を着ればいい。そうすればもっと受け入れやすくなるんだっていう人も いますけれども。
But this is simply oversimplification.
それはちょっと、その簡易化しすぎますよね。
But some people are very much attracted to people who wear clothes that show that they're devoted to a spiritual cause.
で、その精神的な ものに対して自分はその心をねずっと向けているという、それを示す格好をしている人たち、お坊さんの格好とかね、そういうものに惹かれる人もいるわけですから。
But when they come closer to Krishna consciousness and they find that the clothes are not the main thing, that's an important principle.
でもそういう人たちがそのクリシナコンシャス、クリシナ意識のところに来た時に、そのどういう格好をしなきゃいけないとかね、どんな格好でもいいんですよとか、そういうことをちゃんと知るということは非常に大切なことです。
When Prabhupada was asked about the clothes, he said the clothes are a dead thing.
Prabhupada がその洋服について聞かれた時にね、Prabhupada はこうに答えたんです。洋服なんていうのはその死んだものだと。
The principle is the spirit of how you're preaching and your realization.
で、その自分の悟りとどういうふうにこの自分を この教えをね、プリーチするかということこそが大切なことなんだ。
But at the same time, he liked it when devotees kept tilak and shika and showed that they're part of this organization.
しかし同時にパブパとこういうね、頭を剃ったり、ティラックをつけたりして、そのこの運動に自分は全身全霊を捧げていますということをこう示す、そういう格好も大好きだ。
And he also said that when he saw the devotees wearing dhotis and saris and chanting, they looked like they came from Vaikuntha.
で、プラブパトはその devotee がサリとかドーティを着て、アリナマをやりながらチャンティングしてるのを見てね、お、彼らはそのバイクンタから来た人たちのようだというふうにもおっしゃいました。
So preachers have to digest all this and the principles and apply them out of compassion in order to spread Krishna consciousness.
プリーチングする人たちっていうのはね、そういう今のお話をすべて取り込んで自分の中で消化して、それから原則とかそういうことにさまざまなことを考えて、この同情心を持ってこのクリシナ意識をその広めていかなきゃいけないということです。
I think it's a little late now.
はい、終わりますかね。
Special thanks to all the devotees who helped this set up this call.
今日はこのね、特にこのこれを運営してくださった方にお礼を申し上げます。
And special thanks to Mahaguna-san who drove has to drive an extra hour today or more to just to come over here so she could do the translation.
今日はありがとうございました。
And can all the devotees please unmute and say Hare Krishna?
Hare Krishna!
Hare Krishna! Hare Krishna!
Hare Krishna!
Hare Krishna! Hare Krishna!
Hare Krishna!
Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Thank you very much. Hare Krishna! Go pray, Manande!
Natchari Armarman! Natchari Armarman! Natchari Armarman! Natchari Armarman! Hey! Natchari Armarman!Natchari Armarman, Natchari Armarman, Natchari Armarman.